ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。拉致問題啓発演劇、恵みへの誓い、奪還、講演のお知らせです。日本政府は、国民の皆様に北朝鮮による拉致問題への認識を深め、拉致問題の悲劇を心から理解していただくため、1月24日土曜日に東京で講演したのに続き、2月14日土曜日と15日日曜日に北海道石狩市で、拉致問題啓発演劇、恵みへの誓い、奪還の講演を行います。この演劇の模様は北朝鮮に向けて生放送されます。この生放送は、2月14日土曜日は16時から18時30分まで、2月15日日曜日は13時から15時30分まで、それぞれ 15,740kHz で放送します。ぜひお聞きください。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いて、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。1月19日、パク・クネ大統領の新年記者会見について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月12日に韓国のパク・クネ大統領は新年記者会見をいたしました。まず25分間冒頭演説をパク・クネ大統領は行いましたが、その25分間の冒頭演説の約 70% 以上は経済に関する問題でありました。やはりこれを見ても、今の経済復興、経済回復ということが韓国にとって非常に大きな課題になっているということがよくわかります。実際、パク・クネ大統領は今最も重要なことは、経済を活性化させて民生を安定させることであるというふうに明言をいたしました。そして、そうした努力がうまくいかないと、今後30年間成長もできなくなるかもしれないという、危機感もあらわにしたということでありますので、やはり経済に対するパク・クネ政権の思いというのが非常に明確に出たと言っていいかと思います。もちろん経済と並んで、もう一つ重要なことは、やはり統一問題ということになるだろうと思います。その点についてのパク・クネ大統領のやはり考え方というのも、統一問題を重視していると言っていいと思います。今年は特に分断70年、 まあ、いわば解放70年にあたる年でありますから、やはり平和統一に向けて大きな一歩を踏み出したいという、まあ、そういう思いは朴槿惠大統領に十分にあると言っていいと思いますが、朴槿惠大統領が考えていることはもちろんすぐ統一を実現しようということではもちろんない、あるいは朴槿惠政権の下で統一を実現しようということではないわけでありまして、朴槿惠大統領が目指しているのは、その朴槿惠時代にですね、南北平和統一の基盤を作ること、土台を作ることであるということでありますので、その土台作り、基盤作りに、まあ、今後さらに朴槿惠政権は努力を傾注していくと言っていいと思います。まあ、ただし今回の記者会見を見ておりますと、その基盤作りのための新しい何か具体的な提案というものは特になかったと言っていいかと思います。我々が注目をしましたのは、南北首脳会談をやるのかやらないのか、どういうふうに考えているのかということでありました。まあ、これは1月1日の新年時で北朝鮮の金正恩第一書記が、南北首脳会談も、まあ、条件が満たされればですね、開催が可能かもしれないということを示唆しましたので、やはり多くの関心が南北首脳会談の可能性ということに向いたわけでありますが、この問題に対して朴槿惠大統領の姿勢は、首脳会談というのは前提条件なしにあるということを明言しましたが、しかしその一方でですね、今のように非核化が全く実現されないといいますか、北朝鮮が非核化を完全に拒否しているような状況下で、南北間で平和統一の話はできないだろうという、まあ、これ極めて当然でありますが、しかし非常に重要なことを言ったということは評価できるであろうと思います。で、朴槿惠政権は北朝鮮が非核化に向かうということをもう当たり前の前提にしている。それで初めて南北関係が大きく前進するかもしれませんし、あるいは統一に向かっていけるかもしれないと。北朝鮮が非核化を拒否している限り、まあ、統一も実現できないということでありますが、まあ、それは極めて当然と言っていいと思いますし、国際社会は全てその点を支持すると言っていいと思います。今後、朴槿惠政権は軍事問題を北朝鮮と協議することについては肯定的になる可能性があると私は思っておりますが、しかしそれでも北朝鮮が非核化に向かわないということであればですね、やっぱり南北の対話は進まないと、南北の協力も何も実現しないということになるかと思いますし、まあ、その点では北朝鮮がやはり一日も早く核問題についての姿勢を変えて非核化に向かうべきであるということが改めてこの朴槿惠大統領の記者会見を通じても印象付けられたと言っていいかと思います。朴槿惠大統領の記者会見でもちろんもう一つ注目されましたのは日本に対する姿勢ということになりますが、まあ、特に新しい変化、姿勢の変化はなかったと言っていいと思います。でむしろ朴槿惠大統領の立場は日本側の姿勢変化が必要だということで、韓国が姿勢を変えるということは特に示唆するものもなかったわけですので、だとしますと今後も日韓間、日本と韓国の間で首脳会談が実現するという可能性はやはり小さいということになると思います。まあ、そういうことを考えますと、今年は日韓国交50周年ではありますが、今後の日韓関係というのは首脳会談はないと、実現できない、しかし他の分野での協力関係というのは強化されると、拡大するという、そういう方向を目指す必要があるということが、まあ、今回の朴槿惠大統領の記者会見を見ても改めてその課題が浮上したと言っていいかもしれません。経済分野での協力、あるいは文化社会面での協力、そして重要なのは安全保障の分野での協力、これは対北朝鮮、対中国というものがありますが、そういうものを進めていく。首脳会談がなくとも、そういう経済、あるいは社会文化、そして安全保障の協力を深めていくということが今、日韓の間では求められているということが、まあ、今回の記者会見からも明らかになったと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。 泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、平成25年度、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、日朝協議についての部分をご紹介します。それではお聞きください。日朝関係については、政府は日朝平壌宣言にのっとって、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向けて、対話と圧力の方針を貫き、全力で取り組んでいく考えである。日朝間では、平成20年に2回の日朝実務者協議が開催され、拉致問題に関する全面的な調査の実施、及びその具体的対応等につき、日朝間で合意した。しかし、同年9月に北朝鮮側から引き続き日朝実務者協議の合意を履行する立場であるが、調査開始を見合わせるとの連絡があり、それ以降、調査は実施されなかった。平成24年11月には、約4年ぶりとなる日朝政府間協議が開催され、協議を継続していくことで一致したが、同年12月上旬に予定されていた第2回の日朝政府間協議は、12月1日に北朝鮮がミサイル発射の予告を行ったことを受け、延期を余儀なくされた。平成26年3月、1年4ヶ月ぶりに日朝政府間協議が再開された。協議では、双方が関心を有する幅広い諸懸案について、真摯かつ率直な議論を行い、日本側からは拉致問題について日本側の基本的考え方について問題提起を行ったほか、拉致の疑いが排除できない方々の件や日本人配偶者の問題等を含む日本人にかかる諸問題を提起した。その後、同年5月に開催された日朝政府間協議の結果、北朝鮮側は、拉致被害者及び拉致の疑いが排除されない行方不明の方々を含む、すべての日本人に関する包括的かつ全面的な調査を実施することを約束した。政府としては、一日も早い拉致被害者全員の帰国が必要との考えのもと、対話と圧力の方針を貫き、すべての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引き渡しに向けて引き続き全力を尽くしていく考えである。以上、平成25年度、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、日朝協議についての部分をご紹介しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、曽我美好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージです。このメッセージは2014年3月に収録したものです。1978年8月12日、当時の新潟県間の町で46歳だった曽我美好さんは娘のひとみさんと一緒に拉致されました。ひとみさんは2002年10月に帰国しましたが、美好さんはまだ帰国していません。それでは お聞きください。
母ちゃん、元気ですか？今どうしていますか？元気でいると思います。もうあの日から35年が経ちました。こんなに長い間母ちゃんに会えないなんて考えたこともなかったのに、とても悲しいです。一体私たちが何か悪いことでもしたのでしょうか。考えれば考えるほどわかりません。時々母ちゃんの写真を見ます。こんなに元気で笑っている母ちゃんは今どこで何をしているんだろう。もう一度会いたいよ。大好きな母ちゃんに。今年の冬は佐渡ではあまり雪が降りません。もう3月になりました。これから桜の花が咲き、農家では田植えが始まります。いつも働き者で、朝早くから夜遅くまで一生懸命働いていた母ちゃんの姿が忘れられません。私の家族もみんな元気でいます。夫は73歳になりましたが、まだ頑張って働いています。娘2人もそれぞれ自分の仕事を楽しく一生懸命にやっています。私もホームでおじいさん、おばあさんたちと楽しく仕事をしています。母ちゃんと重なり、寂しくなることがあります。母ちゃんはどうしているんだろう。元気でいるかな。好きなものを食べていますか。好きなことをしていますか。私たち家族、日本が、佐渡が、母ちゃんの帰りを待っています。必ず元気でいて、佐渡に帰ってきてください。みんな待っています。元気でいることが一番大切です。必ず帰れます。優しい母ちゃんに会いたい。大好きな母ちゃんに会いたい。家族に母ちゃんを会わせてあげたい。みんなで楽しく話をしたいです。そんな日が一日も早く来ることを心から願っています。何もしないで元気でいてください。待っています。大好きな大好きな母ちゃんへ。瞳より。
曽我三好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我三好さんの娘さん、曽我ひとみさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、ガロの学生街の喫茶店をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう、強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日3回お届けしています。夜10時30分からは、周波数9950kHz。夜11時30分からは、周波数9960kHz。夜1時からは、周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム、日本の風も、毎日3回お届けしています。夜10時からは、周波数9950kHz。夜12時からは、周波数9975kHz。夜12時30分からは、周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。